突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、高橋千恵子です。この番組はパーソナリティが瀬戸市の商店街を訪れ、お店はもちろん商店街全体を応援しようという内容です。
今週は後半西部商店街のお店をご紹介しています。今日は後半西部商店街の井上燃料店さんにお邪魔しています。後半西部商店街理事長でもある井上博さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、井上燃料店というとやっぱりいろんな燃料なんですが、そもそもはいつ頃どんな形でこのお店は始まったんでしょう？
私ね、実は2代目でございまして、学校を卒業してですね、1年ぐらい問屋さんに勤めてましたけど、やっぱり父の後を継ぐという形で42年頃に入りました、ここへね、うちのお店はですね、親父が33年頃から始めたと聞いております。
最初の頃っていうのはどんなものを扱ってらしたんですか？
新炭といいましてですね、練炭とかね、と豆炭とかね、多炭って知ってみえます？多炭、
はい、知ってます、
そのやつをね、石炭の粉にして固めたやつですね、それをね、が主流でやっておりました。はい、
その前っていうのはその、薪とかそういうのがあって、
そうですね、炭とかね、薪とか炭、町でよく言う炊き物屋さんという感じだったよね、でそれから新炭というのができて、この石炭の粉で、固めたやつ、練炭とか豆炭というのがもう主流になりましてね、それが中心で、やっておりました。
そうですか。よく練炭でね、こうサンマ焼いたりとかってしてましたよね。
そうです、
それがずっと続いたと思うんですが、その後こう今みたいな燃料になってきたんですか？
そうですね、今うちはもう 100% と言っていいぐらい、プロパン主流 の、 店でして、もう練炭豆炭っていうのを今から考えますとね、もう10年ぐらいかな、主流になったのはね。それからプロパンに一気に押されましてね、今でもいう量販店行くと豆炭とか練炭売っとるますけど、僕らみたいな燃料屋ですよね、おそらく扱ってるとこは少ないと思います。
でもそのプロパンガスに変わるっていうことはすごいことでしたよね。
そうですね、僕もね、雇ってプロパンって言って、あれプロパンって何やろうなと思ったぐらいでね、でそれからもうあっちゅうまでしたね、消費者の皆さんがですね、プロパン引いたらもう結局瓶でしょ、マッチ一本で火が、やっぱり新炭ちょっと練炭豆炭やとなかなか火を起こすのもね、ちょっとコツがいるというか、火を起こすのも大変でした。あっちゅう間にプロパンに取って代わりましたね。
井上燃料店さん、その一般家庭だけじゃなくて、この辺は陶器を焼いてたりするところも多いじゃないですか。そういうところにも持っていってらしたんですか？
瀬戸はね、昔から陶器の町ですね、瀬戸は火どころって言ってね、火を使うところがたくさんありましてですね、ほんで燃料屋の数も多かったんですよね、もちろん陶器工場とか煮込み屋さんとかね、そういうところにね、ガスを入れたり、してましたね、
陶器屋さんが陶器を焼くその燃料も年代ごと変わってくる、それに合わせて、ね、井上さんのところもいろいろ変わってきた、ということですか？
そうです、はいはい、釜焼き屋さんもですね、最初は重油が主流でしたけどね、それからもう無断ガスってね、プロパンのプロパンとよく似たと思うんですけど、無断ガスに変わりましたね。それも、あっちゅう間にですね、この重油からもうプロパンに変わられたみたいですね、
今他にね、いろいろ都市ガスだったり IH だったりっていろんな携帯のが出てきましたよね。
はいはい、そうですね、今本当に僕らの業界でもですね、都市ガスに転向されるお客さん、またオール電化ですね、 IH、からお客さんが多くてね、非常に窮地に立たされておりますけど、 まだまだね、やっぱりプロパンというのはね、まだ見せたもんじゃないと思っております。
そうですよね、あの震災の時もね、プロパンガス大活躍でしたよね。
あ、それはね、もう一番復旧が早いあの燃料ですね、プロパンガスの。あの神戸とか三陸でありましたよね。あの時でもですね、やっぱりプロパンが一番復旧早いんですからね。あれだいぶその時はプロパンガスの光明が上がったような気がいたします。はい、
そうですね。でも、まあ、危険物ということでね、なんかちょっとね、ガス臭いんだけど どうしようなんていう電話なんかかかってきたりしませんか？
それはねありますね。やっぱりねプロパンガス都市ガスと違って匂いがつけてありますもんでね、あれちょっとでも匂うと消費者の皆さんが気づきますよね。あ、ガス漏れだということが。でわざわざ匂いをつけてあるんですよ。
安全のためにね。
安全のためにつけてあるんですよ。ほんでたらプロパンガスも匂うとお客さんから電話がかかってきて、僕らの商売はですね、お客さんから電話がかかってくれば、もうすぐ対応しなあかんっていうのがね、義務付けられてますもんで、かかればできるだけ早く、もう1分でも1秒でも早く消費者さんのところへ駆けつけようというのがあれですね、まあ、商売の基本ですね。高圧ガス取り扱ってる店のね、
そうするとうちでくつろいでね、ちょっと晩酌でもしながらなんていうことができないじゃないですか。
あ、そうですね、それはねやっぱり考えますね。やっぱり僕もね嫌いの方じゃないですもんで。でもしか電話かかった時にね、やっぱりうちの親会社がありますもんで、そこへ電話してすぐ行ってくれと、まあ、こういう対処はしてます。
ねえ、本当にいつもう24時間ですものね、いつ何時っていうことがわからないのでね。ああそうですか。でもそれが一番大変ですね。
大変ですね。もう夜中でもかかってきますよね。夜中の2時3時でもね。で俺も対処していかなきゃもんで。で
もそうやって対処をしてきたっていうことで、やっぱり信頼感も生まれてきますよね。
そうですね。まあそれはもう基本中の基本でね、僕らの業者のいつ朝早くでも深夜でもね、飛んできますよ。
そうですか。じゃあ旅行なんか行ってられないですね。
そうですよ。旅行はまあ来ませんね。僕もね旅行行ったというのは本当にないですよ。でどうしても行かなきゃ、旅行はねやっぱり今言った親会社に頼んで、対処してくれと。もう必ず緊急時があった時には必ず誰かがすぐ行くという体制は取ってます。
か、じゃあもう本当に安全第一ということで ね、
そういうことです、
でもずっとねこう、まあ、ご近所付き合いもしていてお客様とも長くなるとちょっとここも見てなんていうこともありますよね。
それはありますね。蛇口から水がポトポト落ちるように直してくれとかね、そういうことは、よくありますね。まあ、そういうのはね、もう簡単にすぐ治りますもんで、治してきますけどね。
そうですか。もういろんなサービスをね、考えて、まあ、安全から始まって、まあ、ちょっとした直し。で、今また新しいサービスもね、始めてらっしゃるんですよね。
そうですね。まあ、僕らの協会でですね、今の問題になっている独居老人ですね、それの見守りですかね、それも僕らの協会も入ってね、独居老人 の見守りをやっております。組合としてね、協会でやっております。はい、
プロパンガスを配達に行くついでに、おばあちゃん元気にしてるって声をかける、顔を見る、まあ、
そうですね、
ありがたいですよね、そうやってね。
やっぱり 僕らのこういう LP 業者はね、やっぱり古いお客が多いもんでですね、もうこれこそ50年前から付き合ってるとかね、そういうお客様がね、もう大部分ですもんで、前からこういう、ちょっとしたことを、いいよと、水のパッキング悪いぐらい、直してあげるよと、まあ、そういうことは、やっておりますけどね。
地域のね、皆さんのために、というもう安全大事で頑張っていらっしゃるご主人なんですが、ここで一つ、はい、ご主人の趣味なども聞いてみたいと思います。
趣味はね、浅く広くは持っとんでね、あんまり深入りしたことはないです。
そうですか。仕事一途、
まあ、方針やってからね、 いけませんもんでね、やっておりましたけどね、まあ、趣味は言われるとお酒ですかね、お酒を飲みに行くことぐらいが趣味ですね。それは昔から治りませんね。
まあ、でもそれもね、あの時々は我慢しながら皆さんのために頑張っている井上さんですけれども、じゃあここでお仕事地図のね、井上さんがプロとして皆さんにいろいろこうアドバイスすることがあるとしたらどういうことかというのもちょっと項目別に伺っていきたいと思います。まず今この時期ね、あの灯油とかを入れますね、タンクに、はいはい、その時に漏れちゃった、こぼしちゃった、はいはい、灯油がこぼれちゃった時はどうしたらいいですか。
はいはい、あのね、まあ、一番いいのはね、あの新聞紙ありますよね、はい、もうそれをあのこぼれた上に載せると、これ新聞紙結構ね吸いますからね、それできれいに拭き通ってから、あのやってもらうといいと思います。まあ、新聞紙が一番いいですね、
とにかく吸い取ってしまうということですね。じゃあ一冬終わって灯油が余っちゃった、これどうしましょう。
これは使わない方がいいですね。このまあ計画あのしてもらって余らせないように使ってもらうのがいいですね。やっぱりあのポリカンでね、一シーズン置きますとね、石油の成分がね、あのポリを溶かしましてね、ポリの成分が入っちゃうもんで、どうしてもこれを次の冬にやられるとね、あの器具の故障の原因になりますよね。それはやめられた方がいいと思います。ほんであの買ってられる業者さんに、あのこれは待っとるけど、あの持っててくれって言ったら、あの持っててくれますよね。来シーズン使われるときは余ったのは使わない方がいいですね。
わかりました。なんかもったいないからと思ってね、取っておきそうですけど、それは良くないということ。
そうですね。もう器具が壊れたら、元も蓋もないです
よね。そうですね、器具を傷めてしまうから、もうちゃんと使い切ってくださいということですね。はいはい、さあそして不完全燃焼とか、まあ、一酸化炭素中毒なんかが起きちゃうこともありますよね。それはどうやって防いだらいいでしょう。
あのね、やっぱり換気ですね。あの今石油ストーブでもね、本当にあの閉め切った部屋で使わずにね、やっぱりあの定期的にあの窓を開けてると、新鮮な空気を取り入れると、そうしていただければと思って思います。
そうか、やっぱり新鮮な空気をどのくらいの割合で、1時間に1回ぐらい、
まあ、まあ、ほんなら十分ですね、うん、ちょっとそれよりちょっと寒くなっちゃうから、ね、まあ2時間前、まあ2時間に1分ぐらいね、やってまいりゃいいと思いますけどね、まあ、プロパンの方はね、もう急にね、これはあれがついてますよね。
あ、換気してくださいよ
って。いやいや、消えちゃいます。消えちゃいます。今の新しい器具はね、費用の対策のあれがついてますもんで、湯沸かしでも何でも消えちゃいますので、安全設計になっておりますよね。これは新しいやつに限りですよ。2年ぐらいに買われた、その前のやつはね、やっぱり換気してもらった方がいいですね。確かあれは1時間と書いてあったかな、説明書に。1時間に一遍換気してくださいとか。ほんでも湯沸かしとかやつは1時間つけっぱなしってことはあんまりないもんでね。ストーブなんかやっぱり1時間で換気してもらった方がいいかもしれん。
本当に火事になっちゃったりとかね、乾燥してると多いですもんね。何にもかもなくなっちゃったら困りますもんね。
そういうことやね。
もうぜひね、そういった防火対策もしてもらって、それ不完全燃焼とかの対応もね、してもらわないといけないですね。 後半西部商店街の皆さんは町ゼミというのを開催していらっしゃいますね。
そうですね、24年度から始めましてですね、去年の25年度と2年間やっております。1年経つごとにですね、まだ2年ですけども、だんだん盛況になりましてですね、また今年も去年以上にやっていきたいなと思っております。
とっても人気で、もうすぐ参加者も埋まってしまうっていうのをお話も聞きました。
そうですね、そういうお店さんも多々ありましたね、ぜひとも今年も、やっていきたいなと思っております。
はい、楽しみですね。井上燃料店さん、これからね、お店ね、どういうふうにしていきたいとか、まあ、展望とか夢とかがあったら伺いたいなと思います。
そうですね、まあ、うち後継ぎがないもんでね、やっぱり息子2人おりますけどね、全然違った職種についてますし、で私ももう今65やもんで、まあ、そろそろ展望を考えるかなと思っておりますけど、まだ分かりません
、そうですか、
はい、
もうでもずっと元気でね、地域の皆さんのために燃料、
あ、そうですね、はいはい、
燃料をお届けするとともに、はい、心細やかなサービスもお届けすると、
はい、はい、そのつもりでおります。
はい、じゃあ一言、
はい、そうですね、町ゼミをずっと続きましてですね、地域の皆さんに、役に立つような、商店といいますか、商売やっていきたいと思っております。
はい、どうもありがとうございました。なお、今日ご紹介しましたお店の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。さて、番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。メールの方は info@845.fm info@845.fm、 ファックスの方は0561-970845 です。こちらまでどしどしお寄せくださいね。明日は後半西部商店街のお店をご紹介します。お楽しみに。